はい、笹ゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹ゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は曇りっぽいですね。夜は雨という話も、出てましたが、やっぱりね、一回あったかくなって春めいたんですが、またやっぱり冬っぽい感じになってますね。まあとにかくなんだか静岡はコロナがまた流行ってるっていう話もニュースでやってましたし、インフルエンザもね流行っていて、いろいろ流行ってる感じです。でそれに加えて花粉症、花粉も飛んでますからね。今日もマスクをして花粉を入れない眼鏡、サングラスをして外を歩いてます。まあ皆さんもね、体調に気をつけてお過ごしください。ちなみになんですけどね、この間ユニクロの安売りで買っていたヒートテックのマフラー、すごい長いんですよ。しかも幅もあって結構ボリューミーなんですね。で基本マフラーって使わないくせに買っちゃったもんで、どうしようかなと思ってたんですが、今日一応巻いてみました。なんか首周りが結構モコモコしてますけどね、ちょっとこういうのも今シーズンね、せっかく買ったから使えるときは使っていこうかななどと思ってます。さらにね、かみさんがユニクロでヒートテックの長袖のインナー、ピタッとしてないタイプなんですね。それを買ってくれたので、それも最近愛用してます。その前はね、普通に長 T、 ヒートテックのまあそのまま着てても見えてもおかしくないっていう体のやつを着た上にシャツを、襟付きシャツを着てたんですけどね、今このそれよりはもっと薄手のまあ下着っぽいデザインのものに今は着替えてます。まあこれもね、襟付きシャツの下に着るにはちょうどいいですね。厚みがなくて、まあ、そんな感じで寒さ対策をしながら暮らしております。ということで今日はね、特に話すネタがないんですけども、チコちゃんネタいくかな。今朝、チコちゃんに叱られるを見てたので、その中から面白い、今日はね、なぜおばあちゃんになるとフラダンスをやるのなんていうやつとか、あとなぜ日本の信号機は横型なのとかね、やってましたけど、この信号機が日本では横に並んでますよね。それがなぜかっていう話をしてみようと思います。じゃあ行ってみよう。ですね、結構海外では縦型の信号機が主流らしいんですね。まあ欧米は特にそうなんですけども、こう縦型の国と横型の国を並べて、国名が並んでたんですけど、圧倒的に縦型が多いんですよ。でね、横型なのはね、日本のほか割とアジアの国が並んでましたね。でまあその中で まあ、日本もそうなんですけども、なぜ日本は横型なのかという問題です。さあ考えてみましょうかね。答えを言わないままね、ちょっと周辺情報を出していこうと思います。もしかしたら途中でわかる方がいたらすごいと思うんですけどね。でですね、まあ当然欧米から入ってきたあのものなんですね、信号機っていうのが。でまあそちらは縦型なんですね。でこれはあの回答を言った後のあのうんちく部分なんですけども、まあ、この中央分離帯に置かれるとかっていうことも多いんですけども、欧米ではですね、まあ、一つはコスト面で、縦型の方が有利、あとは景観っていうところで今でもあの縦型を使ってるそうなんですね。まあ横に張り出すっていうのはあの結構頑丈な支柱を立てて、さらに横に張り出す部分もそれなりに強度を持っていなきゃいけないわけですよね。例えば強い風が吹いても倒れにくくするっていうふうに考えると、横型でそれをやるとしたらまあまあ強度が必要じゃないですか。でも縦型だとそこがかなりシンプルになるんで、まあ、コスト的にも安い。で、まあ、あとこう道路上にこうはみ出してこうないので、景観上もやっぱりすっきりするんですね。まあ、これはね実際そういう映像を見せてくれるんですけど、確かに縦型はまあ景観も綺麗だなっていうふうに思いました。でですね、実は、最初に、信号機が設置された日本の場所っていうのはどこだったかな、ちょっともう忘れちゃったんだけど、まあ、東京の街中の交差点なんですね。最初はね、止まれとか進めっていう、まあなんだろう、看板みたいなものを交差点の真ん中に設置して、でそこにまあ操作する人が交差点の真ん中にそのまあ手動の信号機をこうレバーで操作するみたいなイメージですかね。まあなんだろう、まあ、レバーを上げ下げするとそれがパタパタっとこう動いて、その止まれと進めが切り替わるみたいなイメージでいてくれるといいと思うんですけども、でそれがまあだんだんこう信号機が増えてきて、そこにですね、まあマンパワーが必要なんですけど、その人件費が非常に増えてきた。あ、ごめんなさい。まずその最初の信号機はアメリカから輸入したやっぱり縦型だったんですね。縦型の、まあ、自動で切り替わる信号機が輸入された。だからその頃は縦型だったんですね。でその後、まあ、日本各地で、まあ、そういう信号機を、まあ、自動化するっていう流れが広がってったんですが、どうもねその頃もまだ縦型だったんですね。でもある時期からというか、まあある理由でそれが横型に切り替わっていくわけですよ。これがなぜかということなんですね。最初は輸入品で縦型で多分ある程度普及したと思うんですが、その後横型、まあ、日本独自のスタイルですね、横型にしなければいけなかったっていうことなんですね。その理由が何でしょうかっていうところですね。そろそろね答えを言っ ってもいいかなと思うんですが、もう少しヒントを言っていこうと思います。縦型だった信号機を横型にしなければいけなかった理由なんですが、ヒントとしては、高さですね。縦型の信号機っていうのは、結構背が低かったみたいなんですね。それにも理由があるんですけども、その高さが低いことが不便あるいは危険だったというのが、縦型の問題点だったんですね。で、その低くて見えないあるものが邪魔で見えなくなるっていうといいでしょうかね。当時道路を走っていたものが何かっていうことを想像してほしいんですけども、車はもちろん走ってましたよ。で、歩行者もいたわけですけども、車や歩行者もその信号を見るわけですね。ただもう一つ、道路上を走るある交通機関がありまして、それがですね、信号を遮っちゃうんですよね。そのために、縦型じゃなくなって横型になったっていうことなんですね。で、さらに言うと、その交通機関は車と違ってもう大都会にしかなかったんですね。東京とか大阪、あとどこだろう、もう一箇所ぐらい言ってた気がするんですけどね。そういった交通機関が道路上を走っていたってことで、わかりますね。ここまで言えば、答えはですね、路面電車です。当時、路面電車が大都会を走ってたんですけども、その縦型の信号機っていうのが、路面電車が走るために、道路上にそのケーブルが渡されてるんですね。要は上の電線から電気を取るので、そんな高いとこじゃないっていう高さに電線がぶら下がっていて、でそれよりも低い高さに縦型の信号が設置されていたようです。でそれがちょうど路面電車の高さぐらいな感じでしたね、説明の図を見ると。なので、路面電車の運転手にとってはもう自分の目の高さに信号があって大変都合が良かったんですが、その路面電車のせいで影になって信号が見れないっていうことが起こったようです。車や歩行者から、なんかせっかく信号見たいのに路面電車で見えないよっていう感じになってたようですね。その問題を受けて信号が横型になったということのようです。はい、そんなわけで今日は久々のチコちゃんネタでお送りしました。日本の信号機はなぜ横型なのかというね、質問でしたけどもね、答えは路面電車があったからということです。ちなみにその横型になった時に、縦型はどうも交差点のど真ん中にあったみたいなんですけど、わかんない、ど真ん中は避けてたかもしれないんですけど、横型になった時には、今みたいに角に設置したようですね。 まあ、それもで高さも高くしたようですね。そのなんだろう、路面電車の電線に絡まないような形でね、高くできたらしいので、非常に視認性、見やすさが良くなったということで、それが全国的に広がったということでした。で、まあ追加の話としては、雪国は縦型が多いようです。まあ、雪の重みで横型だとね、上に積もっちゃって、多分折れたり曲がったりしちゃうんじゃないかなっていうことで、なんか調べたらしいんですけど、 NHK の、スタッフの方がやっぱり新潟とかね、あっちの雪国の方で東北とか北海道に縦型が多いようです。80何パーセントが横型って言ってた気がしますが、すいません、定かではないんですけどね。逆に俺それ見た時に10何パーセントも縦型があるんだと驚いたのは、まあやっぱりこの温暖な地域で暮らしてるからでしょうかね。多分雪国に雪が降る方の地域だと、わりかし縦型は見慣れてるのかもしれないですね。はい、そんなことでねやってきましたが、まあクイズのような、クイズじゃないような回になりました。今僕はですね、ラジオナっていうね、番組、ポッドキャスト番組を過去から遡ってずっと聞いてるんですよ。500回をもうとうに超えて、そのうち600回に達しようっていう勢いで週4回配信してる番組なんですね。まあ男性4人が、まあメンバーいない場合もありますけどね、いろいろ話すっていう、まあ割と僕もすごく気に入って、もう最初から順番に聞くというのでね、今400何十回まで来てて、そのうちね追いつきそうな感じなんですけどね。でそこの中でやっぱクイズの回があるんですよ。まあ、割と定期的によくあるんですけども、やっぱこのクイズって出し方が難しいなって思うんですよね。でこの間は平安時代のクイズをやってたのかな。なんかね、毎回ね、そのクイズ、まあ、1人の人が出題して、残りのメンバー2人ないし3人が考えて答えるっていうパターンでやっちゃいるんですけども、割とね残念なことに毎回なんかもやっとした感じで終わっちゃうんだよね。で例えば今回僕が聞いたのは582回、平安時代の話で、当時お金って、まあ、要は、貨幣ですよね、がそれほどあったにもかかわらず流通せずに、なんか物々交換とかしてるっていうことらしいんですよね。なぜこの貨幣を使わなかったのかっていうのが、まあ問題なんですけども、もうちょっと突っ込んで言うと、ただねそれでなかなか正解に到達できずに、でまあ最後はまあ一応当たったんですけど、もやっとしてたんですよね。で一つはその問題が広すぎるっていうのはあるかなと思いますね。その回答が割と漠然としてて、こう答えづらいみたいなところがあるのかなと思っているんですが、ただ逆にあんまり狭めるとすぐ当たっちゃうかもしれないっ ていうあたりがね難しいんですね。でこの番組の場合ガチのクイズをやってるっていう部分とボケるためにクイズやってるっていう2つの側面があるので、ある程度ボケた上で正解に迫っていくっていう流れが一番ベストなんですよね。だからあんまり簡単すぎても困る、そのボケる要素がなくなっちゃうんでね。で僕が考えたのはこういう問題です。その時代お金を本来の目的ではなく別の目的で利用していましたが、お金をどうしたんでしょうかっていう、まあ、クイズに変えるっていうことですね。そうすると例えばさ、お金の使い道でボケられるじゃないですか。なんかね、投げて遊ぶとかさ、銭形平次とかさ、なんかおもりに使うとかさ、分賃とか、まあよくわかんないけどっていうような流れでねやると面白いかなと思うんですね。まあ今日もちょっとやってみましたけど、いかがでしたでしょうか。うっす、ただいま。どっか行くの？はい、じゃあ気をつけて。じゃあ今日はここまでです。じゃあまたね。チュース。